聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書1014ページ、箴言の18章の12節と13節です。箴言の18章の12節と13節、旧約聖書の1014ページです。お読みいたします。箴言第18章の12節と13節。破滅に先立つのは心のおごり、名誉に先立つのは謙遜。聞き従う前に口答えをする者、無知と恥は彼のため。箴言の18章の12節と13節です。聞き従う前に口答えをする者、無知と恥は彼のため。よく会話をしていまして、ふと思うことがあります。この人は素直じゃないなって。で、なんでこの素直じゃないなっていうふうに感じるかっていうと、一つ一つの言葉に対してですね、反論じゃないんですけども、いやそれはっていうふうにこう言ってくる人、そう思うとですね、いやまず私の話を聞いて受け止めて、そして言ってくれないかなって、その話が終わる前にですね、いやそれは違うんです、いやこれはって言われると、この人は素直じゃないんじゃないかなっていうふうな気になってしまいます。聞き方が悪いのかもしれませんけども、でやっぱり素直になるっていうのはやっぱり謙虚になるってことですし、また素直になることでやっぱりその人とですね、より深くですね、その人のことが分かるってこともあるんじゃないかなと思います。小さい頃にですね、親がですね、よく口答えをするな、口答えをするなっていうふうに言っていました。この口答えっていうのは何かなというふうにですね、思います。口答えをする者、無知と恥は彼のためという、今日箴言は厳しい言葉を言っていますが、この口答えっていうのは心の中まで浸透せずに、この表の部分でですね、答えていくっていう、そういうことなのかなとも思います。箴言の18章はですね、神様から離れていく者に対する忠告から始まっています。こういうものはですね、神様から離れていくのだ。で、神様から離れるということはどういうことか、箴言が考える、神様から離れるものっていうのは自己中心的であること、それは神様からまず離れていくでしょう。で、周囲からですね、離れていくもの、集団から離れていくもの、そのことに警告をしています。ですから自己中心的なもの、利己的なもの、人々の間にですね、その人たちが争いをもたらすというふうに言います。ですから集団生活において大切なことは何かっていうと、自己中心、利己的にならないっていうことでしょう。そう思うとですね、素直に人の話を聞き、そして反論すべきことがあれば反論し、ということかというふうに思います。神様から離れていくというのはですね、何かやっぱりそれを じっと自分の心の中にやっぱり受け止めることができずに、口先でそれを答えていく、そのことに対する警告ということが口答えということで今日書かれているんじゃないかなというふうに思います。それでもですね、口答えっていうのは何かなっていうふうに、なんて言うんでしょうね、よく考えてみるとわからないですね。口答えって何だろう。で、実はそれをですね、ネットでですね、検索してですね、みんなは口答えをどう考えてるのかなとか、やっぱり今ネットが便利だなと思って、そうするとですね、大半が何て書いてあるかっていうと、不適切なクレームって書いてあるんですよね。不適切なクレームっていうのは口答えなのかなというですね。で、その中に面白いですね、記事があってですね、不適切なクレーム対応にお客様が切れたというようなエッセイがありました。で、どういう話かっていうとですね、出されたですね、料理に対してですね、この野菜は生だってクレームを言う客がいたというですね。で、そしてですね、それに対してですね、お店の人がどう口答えをしたかっていうんです。それは、ですね、うちの店ではいつもこうですって。それやっぱりですね、 どうなんだろうなって、野菜が生だっていうクレーム、それはクレームなんだろうかっていうことをちょっと考えてみました。で、そのですね、野菜が生だって言った人はですね、このお店の教育はなってない、店長を呼びつけてですね、こいつは口答えをするですね、素直に自分の話を聞かないと言ったですね。で、まあ、それでですね、ネットでですね、それにいろんな意見が出てるんですね。そうするとですね、そのクレームを言った客にですね、対するですね、批判がすっごい多いんですよね。最近の日本はごね毒だっていうですね、こんな客はですね、追い出した方がいいとか、まあ、いろいろですね、この客に対する批判が多かったんですけど、ちょっと待てよっていうですね、ちょっと待ってですね、考えてみてですね、いつもこうですっていうふうに 口答えせずにですね、あ、もうちょっと火が通ってるお野菜が良かったですかって言えば済むことなんじゃないかなって、ちょっと思いと違ったんですかとかですね、でもしそういう指摘があったらですね、作り直せばいいと思うんですね。もっと火を通したものを出せばより良いサービスになるのになっていうふうに思って、でもですね、この口答えよりもですね、クレームを言った方がですね、やっぱおかしいとなってるのに、なんか釈然としないなと思いながら、そのネットの記事をですね、読んでいました。まあどちらでもですね、一理はあると思いますですね。しかしそこでより良い関係を作っていくためにはどうしたらいいか、いや、うちの店はいつもこうなんですと返答せずにですね、お客様のお口に合いませんでしたかって一言どうして素直に言えないのかなというふうに思ってしまいました。信玄はですね、聞き従う者前に口答えをする者、聞き従う前に口答えをする者というふうに言っています。まずその人が何を言っているのかを聞くことが大切だと信玄は教えているんじゃないんだろうか、まあ、そして従うということ、まあ、この従うというのは間違えてはいけないと思います。神様に従って聞く、神様から与えられた働きに従って聞くということが知恵なのだというのが信玄の作者の今日の御言葉かなと思います。まあ、そういう視点から見れば信玄の言葉は神に従う者の前に口答えをするものというふうにですね、読めないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか神様の御言葉をまず私たちが素直に受け止め、そして考え、そして私たちの口から出る言葉が信仰の告白となるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者求道者、牧師母室の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち先生職員を今日も祝福のうちに守ってください。土曜日には両園が無事に運動会をすることができました。あなたの見守りによって天気が与えられて、子どもたちの中に楽しい思い出ができましたことを心から感謝いたします。今日もまた病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添っていただいて、どうかあなたの御手で癒しの御手を与えてください。今週も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。